レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回そして今年、締めくくりの配信となりますね。
お肉の
世界そうですね。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年も押し詰まってまいりまして、
本当に
ちょっとバタバタとされてますか？どうですか？
いや、まあ、普通
普通に慌てることもなく、
ま、基本的には稼働の上がる時なんでね、お肉の消費、はい、
うん、そうですよね。
そうですね。
じゃあちょっと忙しい。
そうね、スライス類やっぱりすき焼きなのかな、しゃぶしゃぶなのかなっていうところなんですけど、
はい、
みんなどっちにしょんねんかな。
お正月ですか。
うん、
あ、じゃあその話もまたおいおいということ で、
そうです、ね、
メッセージがですね今日3通届いておりまして。
それはありがとうございます、
はいはい。この方はですね、三田市鈴掛台にお住まいのハニーネームユーリンさんですね、
はい。
メッセージです。いつも楽しく聞いています。前回の放送配信ですね、うん、D さんの電信柱にしがみつく話題思わず笑ってしまいました子供の時のお話ですね。で、今年の放送で間に合えばということで間に合いました、
はい。
ぜひ今年印象に残っていることあれば教えてください。寒さが厳しくなってきているので体調を崩さないようにお過ごしくださいということです。ハニーユーリンさんからですね、
うん、ユーリンさんね、ありがとうございます。
ありがとうございます。今年印象に残ってること。
印象、パッと思いつくのがやっぱり、はい、どういうのかな、三田牛。
三田牛
が海外輸出ね。
あ、
サウジアラビアなんですけども、
はい、
初二色いうのをやりまして、
で
やっぱり前回もそのちょっと触れたのかな。
そうですね、はい、うん、新聞に載った
ということで、やっぱりそこが印象的いうか
大きなことですもんね。
やっぱりこうね、生まれも育ちも三田なんで、
うん、
その三田っていうね文字がついた牛が世界に初めて出るって、
はいは
い、ね、ちょっと感慨深いものがありまして、まあそこのそのセンターの代表もちょっとやらせていただいてるんですけども、
はい、さんが、はい、
うん、やっぱりそこに至った経緯っていうのに、うん、三田っていうのがやっぱりあるんですね。で、本当はそこに別に首突っ込む必要もなかったんですよ、はい、逃げようと思えばね、
はい。
だけどやはり三田のあれね、もう大型100年近くなるんですよ、うん、
はい、
90何回ちっこん祭ってこういつも、牛さんごめんね、はい、ありがとうっていう、まあそういう儀式があるんですけども、はい、それが90何回なんで、まあ、約100年近い歴史のあるセンターがあって、そこからの出荷なんですね、
はい。
それが非常に感慨深いものがありました。
まあ、それに関連したメッセージなんですけど、うん、この方は三田市田中町にお住まいの三田南田さんですね、はいはい。ラジオ時代にメッセージを送ったことはあったのですが、うん、今回ネット放送になってから初めてのメッセージですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日神戸新聞で三田牛が海外輸出される話題を見ました。三田が世界から注目されるきっかけになりそうでとても嬉しいですっていう。
嬉しいですよ ね、
ね、世界からね注目されるサンダーですもんね。
そうですね。
こうと、で、ここまで来るのに何か大変だったことはありましたかということですね。
ありがとうございました。サウジアラビアなんですけども、はいはい、ハラールっていう。
ハラール、
うん、
はい。
要は、イスラム教っていうのがあって、はい、で、その信者さんのことをムスリムっていうんですけども、はい、その方たちは、うん、ハラールっていう。その許されたもの、許可されたものっていうものしか口にしたり、身につけたり、化粧品とか、な
ん
でも、
うん。決まりがあるんですね。
あるんです。
ハ
ラールの逆が、
はい、
ハラーム、ハーレム、やったらあかんで、みたいな、っていうのがあってね。
はい、
で、そのハラールの、その、うん、まず、国、各国ですね。
はい、
今やったらサウジアラビア、マレーシア、はい、で UAE ですか、ドバイやね、
はい、
その湾岸諸国、
はい、
でインドネシア、はい、っていうようなところらへんに行くんですけど、うん、まずその国が ここを返してねっていう、その日本の中に教会があるんですね。でそこにまあ申し込んで、ちょっと一回うちのセンター行けるか見てくださいっていう、はい、そこに入ってきて、あれあかんこれあかんどれあかんっていうことをどんどん整備していかなあかんのよね。で要はそのハラールっていう、その許されたあの牛肉を作るために何をしなければいけないかっていうと、あの牛をね、解体するのにやっぱり命をいただく、はい、その時に必ずそのムスリムっていう信者さんの中のスローターっていう、
はい、
うん、は
い、
要はその土地区人やね、
これ
も向こうでライセンスを持った人じゃないと、はい、
あ、 そうなん
ですね、その人が、あの取り行う必要がある、まあ、そういういろんなことをまあクリアして、あのサウジアラビアに行くぞっていう話、
やっと出荷できるんですね、
いうことなんです。ほんでその日本でまあ OK、 日本の教会が OK 出します、
はい、
そこで初めて本国のそのとこがまた見に来るわけですよ、
で
何を見に来るかって言ったら、宗教的にまずはクリアできてるか、プラス、
はい、
あの衛生面についてものすごく細かいんですよ、
はい、あ、そうなんですね。
だからつまりはそのハラールって日本の人は食べ、その死んじゃちゃうから私は食べへんとかいう問題じゃなくて、はい、ハラールっていうもの自体が、あの日本の食品衛生法でいけばもうよそよりもだいぶ、あのしっかりしてんのに、
はいはい、
そこにまだ細かいこと言うんですよ。ここ自動扉にしろとかね。
ああ、そうなんだよ。そういうところも。
そう。その手で触れたらどないやねんみたいな。
まあ
その、
なるほど、
まあ、言うたらあの逃げ道のないような、はい、衛生基準をやっぱりそれぞれが、持っておられる、でそれをなおかつほんまにちゃんとやってるかどうかっていうので、同胞の人を雇用しなければいけないんですよ、要は信者さんを雇用する、
はい、
だからサンダの食肉センターはほとんど9割方、
はい、
あのムスリムで形成されてる、そのスタッフ全員がね。
へえ。
だからあとは私が社長やってるけど、はい、そのあとあのおそらくこの子やなっていうのもムスリムなんだけど、うん、ムスリムが社長になったらもう万全な体制。
ああ、そうなんですね。
まあ、そこまでが私の仕事かなと。
ああ、そうなんです。これはどれぐらい期間かかってその OK が出たんですか。
これそれでもね、9年ぐらいかかってるんかな。
そんなにかかってるんですか。
9年10年ぐらいね。途中コロナ挟んでるから、
あ
もう OK ってなってて、はい、で本国が来て OK って出してから、はい、
コロナ、
まあ、コロナもやし、そっから、今度国交、
だから
行き来がね、外務省の分類になってくるね、
はい、
でそこで、こないするよあないするよっていうのをちゃんと決めてもろて初めて輸出ができるようになるっていう、
そうなんですね、
だから皆さんに覚えとってもらいたいのは、ハラールっていうのはその特別なね、ことじゃなくて、まあ、様式が異なる、衛生基準がよりやかましいものって考える。
厳しいという状態なんですね。
だから、私なんかその、ね、あれ、どこやったかな、マレーシア行くときに、機内食ね、頼んでないんですよ。で、何食べようかなと思って見たら、ハラールって入っとったら、それ選びますもん、カップラーメン。カップラーメンもあるんですよ。
カップラーメンもそういう基準クリアしてる。
クリアしてるっていうことやね。だから、どうしてもそれ選ぶ。なんでかって言ったら、ハラールはそこまでやかましい
って、してるのでね、もうおじいさんは。
厳しいっていうことを、分かってるんで。だから、そういう、やっぱり目安っていうのに、日本の人たちもその認識として持っておくと、いいんじゃないかなと、
う
ん、
はい、そうですね、このハラール食っていうのは日本でもこう手に入れることはできるんですか。
日本でできますよ。日本国内を、で海外に行くとなると、行政の封印が必要なんですよ。この中身はもうこのためにここへ行くためにこうなりましたっていうのを、ちゃんとその行政の立ち会いのもと、必ず封印を
して
箱も開けてしまったアウトですよ、
はい、
その状態で、運ぶようにするんですね。
そうなんですね、厳格な基準が、それはまた国によって基準のレベルは違うんですか。
そこはもう日本が出すにあたっての基準になるんで、きっちりありますよっていう、日本はやっぱり一番きっちりしてますよ。
あ、そうですね、
それでもまだあれもあかんこれもあかんっていう話、だから センターがそもそもそのハサップとかね、ISO22000、
はい、
これ全部取得してるんですよ、それでも飽きたらんっていう話、
さらになんですね。
そういうことですよ、
いや、いろんな、じゃあ、まあ大変ご苦労があったという中での初出荷。
そうですね。
となるとやっぱり感慨深いですね。
すべてはね、金との戦いになるんですよ。家畜なんかその体その辺の、
はい、
あの糞まみれのところに寝そべったりなんかしてるから、外は当然あの汚染されてるわけですよね。それをいかにあの中に付着させないか、はい、お肉につけないかっていう解体をしていかなあかん、どっかに触れたら触れたところがあの菌になると、そこをまた通過するときに触れると、
あ
の交差汚染、
はい、ああそういうのはあるんですね。
交差汚染、この交差汚染っていうて、はい、要はあの汚れたものがついてるところ、そこ触ったらその触った手も汚れますよっていう、その交差汚染っていう原理をね、あの分かっておくと、今なんかこれインフルエンザ流行ってるじゃないですか、
はい、そうですね、
あれいつもね、今のところですよ、そんな芋ってあの打ちどころ悪かったら、はい、あの感染する可能性はあるんだけど、今のところ20年余り、
はい、
家族揃ってね4人なんですけど、はいはい、インフルエンザはかかってないんです
よ。お、予防接種とかは、
はしないです。
しなくて、かかってない、
で、しないのに、その何をするかっていうのが、やっぱりそういう衛生上、その仕事柄衛生上やってるとね、普通に考えて、外から帰宅するでしょ。
はい。帰ってきますね。
だから手洗いうがいはしなさいとかでやるじゃないですか。あれ全然ダメなんですよ。
お、そうなんですか。
手洗いうがいをするでしょ。これまあ言うたら、外の場合ね。
はい。
あの外、まあ、言うたら会社に出て、はい、会社から外に出たらもう、手洗いうがいがもうギリギリなとこなんです、ただ帰宅した時に、
はい、家に帰って、
当然髪の毛にも顔にも衣服にも、はい、カバンにもついてる可能性あるんですよね。
確かに。
それをそのまま、はあ、やれやれって言ってリビングに持ち込んで、ソファーにドカッと座ると、はい、ソファーに今度移りますわ、ね、
はい、
でその状態でそこから手洗いうがいやならしたところで、はい、体についてるやつが付着したとこ、お風呂しっかり入って、はい、部屋着に着替えてそこに座ると部屋着に今度付着します
ね、きますね、はい、
でそれをお布団そのまま持ち込んで、はい、夜の間に陽気増えてみたいな可能性っていうのを、まあ、僕なんかイメージして、
ね、はいはい、
だからうちらはあの廊下なんですよ、
はい、
あのプラズマクラスターついてる空気清浄機を置いてあるところに、はい、あの洗わないコートとかそんなんはこう、はい、あの今やったら除菌 の、 あの、なんか、
スプレーありますね、
スプレーありますよね、あれをつけて干す、
ほうほう、
でバッグもその一ところに固めて外に置く、
はい、
でそのまま風呂場に直行、
お
お、でお風呂場にもその部屋着はもうあらかじめ用意してるので、
そうなんですね、
全部洗濯機の中にその衣服入れてしまって、
で
全身洗浄、
お
う、洗い、あのうがい手洗いじゃなくて全身洗浄
全身洗浄でお風呂入るんで、
浸かりたい時はもう改めて浸かり直して、はいはい、とりあえず全身洗浄、はい、あの手洗いうがいにさらに全身洗浄を加えて、はい、で部屋着に着替えて、はい、じゃないと寝室にもあの
入ったら
リビングにも入ったら
あかんというルールがあるんですね。
だから外から家族でみんなで帰ってきたりしたら順番待ち、
はい、順番待ちです。廊下で待つんですか？
車で待ったり、
車で待って外で、
うん、
はあ、一人ずつ、は
あ、それをやると、今のところ20年余りは
かかってない、
かかってない、
他の病気もならずに、
風邪もないですね。風邪気味みたいな、今僕鼻声なんはこれ、なんか得体の知れん、あのアレルゲンが飛んでるような別に探
しちょっと寒いですね。
そうね、
それはその冬場の期間だけですか、それとも一年中されるんですか？
基本そうですね、一年中
ですか、うんうん、おー、そうなんですね。
それの方が、あの理屈にはかなってる、
まあ、持ち込むという形でね、増えますもんね、家族内感染というのは、ね、
家族内でね、だからそれをちょっと気をつけてるだけで、そんだけなかなかかからんなって、学級閉鎖とか学校閉鎖になるんですよ、あるけど子供らはもう、あの みんなでイオン行こうとかそういう話になってるから
元気だから
そうそう
休みになったイエーイみたいな感じですかねそうなんだ逆にこう友達とかお子さんの友達が遊びに来るとかお知り合いの方がこうやってくるとか
基本的にねうち近所にはないんですよ全部市外に、はい、行ってるんで、ほぼないんですよ
来ない、
うん
でお知り合いの方が D さん訪ねてこうちょっと今日家でパーティーとか
もうその場所っていうのはもう、決めてるお客さんを招くところはここ
あそうなんですね、うん、決めてるんですね、うん、こっからはもう入れませんよという
そうそうそう
なんとなくあるんですそういうのが
そういうふうに、うん、分けてる
そうなんですねいやでもそれをやってるおかげでかかってないっていうのはやっぱりこれは
効果があるかもですよ。手洗いうがいに効果があるんやったら、それも一気に洗ってしまって、顔から何から全部洗ってしまった方がいいやろねって。
まあそうですね。うんまあ、特に手とかはね、よくいろんなもの触りますもんね。
そうそうそう。
そこから持ち込まないように。うん、これはぜひ皆さん参考にしていただいて、この、ね、今流行ってますので、学生さんもね、多かったので、
本当にね、
来年は風邪ひかないぞという一年にしていただきたいなと。うんうん、で、先ほど、まあ皆さんが集まるということもあって、もうすぐお正月が、
そう
やってきますね
すき焼きなのかしゃぶしゃぶなのかわからないけどスライスがよく動くなっていう
そうなんですね、うん、どっちなんでしょうねサンタの方は
すき焼きかなと思ったり
すき焼きのイメージが強いんですけど ね、
強いよね、でこの間もちょっと来客があって、はい、すき焼きをやったんですよ、
はい、
だから人数がね8人、10人なので、うん、鍋を3つに分けたんですね、
うん、
だから1つは僕がこう、はい管理できるんだけど、
はい、
あとこう息子であったり、はい、娘がこうやるとね、
はい、
どうしてもこう手慣れてない分あれやから これからはこっち側で口だけ出してやらさなあかんなと思ったのがやっぱり、はい、で僕がやるそのすき焼きって、うん醤油、
醤油
でザラメ、
はい、ザラメ
サラサラのね、
うん
であとお出汁
お出汁はい、うん
お出汁もこれパック出汁パックも某ジャンボイチなんかでも販売してるんやけどもうそれ揃えてるんですよ醤油と砂糖はこれ、
はい、
お出汁はこれ
ですよと
だからそれでを用意しといて、うん、でまあ油を入りつけて、はい、お肉をこう焼きます、はい、この焼くときね、
はい、
当然鉄板の温度ね、
はい、
そのすき焼き鍋の温度を上げていってるんですけど、うんはい、上がりすぎると今度肉が一気に焼けてしまうんで、はい、一回僕は切るんですよ。上げるだけ上げて、
はい、
ほんで余熱のところにパーンとやっても10言いますから、その言うてる時にザラメ敷く、はい、ザラメかぶしますね、
はい、
かぶす、はい、お醤油垂らす、はい、その時点でこうだんだん下がってた時に再度火をつけて中火ぐらい、
はい、
中火よりも少し優しいぐらい、だからそこでガーッとその肉から出てくるお汁とザラメとお醤油が絡んでいく状態、
は
い、でここで少し、
はい、
ほんの少しね、かぶらない程度に、
はい、
出汁をさせてあげる、
はい、
ことによって、焦げ付きね鍋の
それを防ぐ
防ぐだから
お醤油とザラメ、
ね、だいたい失敗パターンって砂糖と醤油が焦げてしまうっていう、
は
い、
ね、
それを、はい、だしでちょっとその 防ぐのと、やっぱり火の調整を、
はい、
大事にする、
火加減大事なんですね、うん、
だからもうややこしいなと思うときは一回切るんですよ、
はい、
で余熱で焼く、
お肉は何枚最初に焼くんですか、
人数によりますけど、うん、4つともいってまう場合と、うん2人ずつ行く場合とやり方をその時お肉の大きさにもよるからね、ただねお肉よくね、
はい、
この間でもあってこれを4つに切っといてくれっていう、
はいはい、
ねもう自分がね店頭にいて、目と鼻の先でほんまに対面の時は、
はい、
そうするよりも器でさばいて召し上がっていただいた方が美味しいです。
中で分けた方が、
うん、いうのがね、あれ4つに切るとね、一切れ一切れほなら、まあ言うたら1枚もんを4回に分けて食べれるみたいなんで、なんかこう1枚で4回美味しいみたいなイメージがあるんだけど、
同じイメージ味がする
とす、ね、あれやったらもう切り落としでいいんですよ、
逆に
だって切り落としっ て、うん、いろんな端材でもう機械で送り込めなくなったものとか、うんはい、そういうものをこううまいことこう合わせて切り落としていくっていう、はい、それってちょうどこの4分の1になったぐらいの大きさのものやら、はい、それよりもちっちゃいもの、それよりもちょっと大きいものとか、はい、いろんなものが不揃いに入ってるんでね、はい、それと変わらんということなんですよ、でこれ何年か前かな、お正月にすき焼きするや言うて、はい、ご実家にお肉を持って行ったよね、はい、なら実家のお母さんが、こんないいお肉4つに切りましょう言うた瞬間に僕ムッとした顔したんやけど、 あえて説明すんのもなと思うので、はい、あの2キロ持って行ってたんで、1キロは一生懸命切ってはりましたわ4つに、
はい、
で食べて美味しい美味しいって、それはまあまずかないんですよ、美味しいお肉持って行ってるから ね、
いいからね、はい、そもそもね、そうですね、
ほんでずっとふてくされてはないねんけど顔に出てたんやろな、
はい、
だから家内が、実はねって、こんなしお肉もう、もう今からもうワンパック開けるんだけど、はい、これ大きいままで食べるのと味が全然違うんだよって、
うん、
って言うて半信半疑でやったら、ほんまや全然違う、だから違うんですよ、切り落とし食べるんと、すき焼きの大きいやつを焼いて、で器でこう箸でさばく、うんうん、食べてウィッとこう、ねうん、ちぎって食べる、
はい、
っていうような食べ方の方がやっぱり味わい深い、
そうなんですね、
だから切ってしまうんやったらもう花から切り落としにせんと、高いお肉切ってしまったら値打ちをそこまで変えてしまうんでね、
うん
うん、
ちょっともったいないですね、
だから大きいものは大きく、それをできるだけこう自分のサイズに合わせて召し上がっていただくという方が味わい深いと思います。
そうなんですね、あのお肉は1枚こう、まあ、お箸で分けて食べるパターンと、うん、そのままこう口に
もう入れてしまっていいんですよ、ねじ込んでもね、
どっちの方がこうよりお肉の
お肉の味をこう知るにあたってね、極端な話、ものすごくその凍る寸前までお肉をあの締めて、
はい、
あの鰹節みたいに薄く切ったとしてですよ、
はいはい、
だしにはなるけど、食べてもそうその食感がない分、あの味わいは落ちるんですよ、だから薄く切ればえっていう話、よくしゃぶしゃぶは薄切りで、すき焼きはちょっと厚切りでっていうけど、それは部位によっても変わってくるし、もう部分によっても変わってくるんで、うちはもうすき焼きもしゃぶしゃぶもこのお肉が美味しいとされる厚みに切りますっていうので、分けてないんですよ、
同じのですね、
分けてなかったら、しゃぶしゃぶは普通薄いもんやろって言うんだけど、多分誰が決めてんっていう話
ですね、その基準をね、
そう、だから多分その薄くやって、で高温のお鍋の中でスッとくぐらして食べるっていうのがいつの間にかブクブクやるから、アクしか出へんや
ろみたいな、確かに、はい、
だからちょっとその、習わしとしてはしゃぶしゃぶ、うちのしゃぶしゃぶはこのブクブクしてる、あの、どっかで言ったかもわからんけども、しゃぶしゃぶでもうちはあの沸騰はさせないんですよ、
はい、
沸騰させるともあのお鍋の方に移っちゃいますから、美味しいやつとか、
ね、旨味がね、
だからこうあのギリギリのところ、もう言うたら80度ぐらいの温度帯のところにゆったり入れて、はい、色が変化していくことをよく見て、ピンクからグレーに変わるか変わらんかぐらいで召し上がっていただくのが美味しいんですよね。
これ出したり入れたりしながら確認するのはあまり良くないですか？
いや、かまへん。
あ、大丈夫ですか？
あの昔のは、あのよくね、肉焼く時でも、触ったかみたいな感じやったんだけど、あれを別にぐるぐるぐるぐる回転させて焼いたところで大丈夫な牛にも変化しとるんですよ、急に肉自体も進化してる。
へえ、そうなんですね。
です。
あ、じゃあいろいろこうタイミングを見ながら、あの上げたり下げたりしながら、
そう、
美味しい状態で食べていただきたい、
そんなのをレッツ追求です。
はい、追求、どのタイミングが一番美味しいか、逆にこうそれより80度より低いとダメなんですね。
いや、あまり低すぎるとね、なんていうの、お肉がある程度冷えてるし、外気に触れて常温に戻ってるとはいえ、お湯よりは低いんで、どんどん低くなりますから、80ぐらいのところに入れると下がりますからね、お肉入れると、
はい、
だからやっぱそのぐらいを
キープする、
キープする感じで、行くのがいいんかな。
その目安、まあ、温度計があればね分かりますけど、 なんかこう80度ぐらいかなっていう目安はどのあたりでこう、
もうね、お家でやる場合は肝を養いましょう。このぐらいやと沸騰させたらあかんねえろっていうのをこう止めて止めてやるよったら、ギリギリ
経験ですね、
うん、あのその温度で測ったらちょうどいいんやろうけど、あの要は、前も言ったけども、この58度で、うん、あのある程度、はい、こう原因菌、はい、食中毒とかの心配なところ、ほぼほぼそういうその菌が存在はしとらんのんだけど、うん、まあ念のため58度以上には上げたい、はい、ただ60度を回ると今度お湯に入っていくいろんな成分が出やすくなっていく、うん、80に至ってはもう今度言うたらあのコラーゲン、タンパク質が今度凝固し始める、
はい、
だからまあそれ以下ぐらいがいいんじゃないかな、
硬くなるということなんですね、うん、それ以上すると、なるほど、見極めて
見極めて、
はい、じゃあいろいろ試しながら家族で1枚ずつ、
うん、そうです、これ何度で何度でって言うてこうやって全部決めて、ええ、やったけどあかんかったん言われても、ええ、あの本当個体によっても違うし、部位によっても違ってくるから ね、 違うのでね、
あ、じゃあそれぞれ組み合わせがありますね、これはね、
うん、そうそうそう、
じゃあお正月皆さんお鍋を囲んで、うん、ちょっと自由研究のヒントになるかもしれませんから、
すき焼きに関してはもう本当にあの鉄板の温度を、ええ、よくよく考える、初めはもう余熱ぐらいで進めて、あの出汁をこうあの出汁でこの割り下っていうかザラメと醤油を薄めながらやる、でこう増えてきたらもうそろそろ肉を食べて味わったなっていうところを今度具材を
具材で出く、うん、白菜とか
で、その時はもうある程度炊いていったらいいんで、あのちょっとこう多めに出汁を入れる、ような感じ で、
ね、その時お肉は入れるんですか、
お肉、僕お肉で蓋したりするんです野菜を今度だから下から下の湯気でふわーっと色変わってくる、はいはい、そこにあのザラメと醤油と垂らしたやつを食べると、それはそれで今度焼いてないんだけど、やっぱりそれはそれで美味しいんです、
蒸し焼き状態になってるかね、また違った味わいが、
野菜もそのうまいこと煮えるしね、
すき焼きの中に入れる野菜って D さんのところなんかこううちだけかなこれっていう具材あります、
あとね、それこそね、あれ誰が撮ったなんかテレビでね、あの北のホテルの山口シェフが出て、あの我が家の鍋はトマトすき焼きとか言って、ワインお酒使わんとワインとかで、あのバターでお肉炒めて、で
洋風ですね、
そうそう、でそれにあの結構角切りに刻んだ、うん、そのトマト、
トマトを入れる、
入れてて、
はあ、
それ入れた時に、もうフレンチのシェフってすごいよなって思ったのが、僕これが、通常のすき焼きとも全くかけ離れたものにしてるんであれば、それはそっちはそっちでやってくれって思おうと思ってたんで、
はい、
ただ、
は
い、これあのあそうやあれも入れてたわ、あの岩海苔、
岩海苔ですか、
海苔の佃煮、でそれを入れて、はい、食べるとね、
はい、
普通に美味しいすき焼きなんですよ。
そうなんです、
別にさやからこれが、トマトが入っとるとか、岩海苔が入っとるって、分かってなかったワイン使ってるバター使ってるのが、分かってなかったら、
言われてなかったら分からない、
分からないくて、誰ぞあのここのすき焼き美味しいよね
っていう
いう話なんです、だから僕はそのあくまでもあのワインとかは使わないですけど、あのトマトは入れるんですよ、
トマト入れる、
結構ね、あの味っていうかその醤油とか甘みの角がやっぱりあのトマトってグルタミンっていう旨味がね多いんで、
はい、
そういうのがうまいことこう、はあ、いろんなその角、角張ったものを
柔らかくして
、柔らかくしてくれる、はい、美味しい、
酸味とかどうなんですか、
その酸味がいいんですよ、
あ、そうなんですね、
だからマリアージュやねだからもうそのフレンチシェフってすごいよな、もう科学よなって
すごいですね、うん、岩のりはどういうあの効果があるんですか、
同じですよ、やっぱりあのうまみアミノ酸、
なるほどね、
だから岩のりはねありゃするけど、わざわざ凍ってきてまではしひんなと思うんだけど、あのトマトはあの普通に野菜と一緒に切って入れるといいんで、 角切りね。
角切りで入れるんですね、
うん、ぬるいトマトが美味しかったりするんですよ。
そうなんですね、うん、皮は剥かずにそのままで。
そのままで。ヘタは入れませんよ。
ヘタはとってね。そうですね。トマトぜひチャレンジ。聞いたので、かぼちゃを入れる方がいるっていうのを聞いたことあるんですけど、
何でも入れたらいいんですよ。僕は入れませんけど。
それぞれ家のね、すき焼き
がやり方でね、
ありますけどね、うん、ぜひ我が家のすき焼きはこんなんだったっていうお正月のすき焼きのネタをですね、うん、送っていただきたいですね。
本当だね、これ入れたら美味しいよっていう
ねトマトは初めて聞きました、うんうん、かぼちゃもびっくりしましたけど、ね、トマトもそうそうぜひ皆さんチャレンジしていただきたいなと思いますね、はい。今年から始まったレッツ追求ザ牛肉ですが、いよいよこう追求の方に、
どうですね、
シフトしていきたいなと、
はい、
来年は。
そのためにも、ぜひこういろんな、うん、意見、質問、はい、そういうのをこう
疑問でもいいですし、
もうね、そうそう、疑問、
はい、
結構、ね、簡単なことでも、もうどんどんどしどしお寄せいただくとね、
はい、嬉しいですね。
そうですね、
ぜひハニーFMホームページからメッセージを送りください。今回メッセージ、ね、いただきましたサンダナンダさんとユーリンさんも、ね、
ありがとうございました。
また来年もぜひメッセージ送っていただきたいと思います。今年も本当に D さんありがとうございました。
いや、こちらこそ本当、
また来年もどんどん深掘りしていきたいなと思いますので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。レッツ追求ザ牛肉、ザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
どうぞ良いお年を。